一席お付き合いのほどよろしくお願いいたします。人との出会いやつながりといったものを言うのに、縁などという言葉が使われておりますが、この縁というものは不思議なものでございますな。昔のことわざに、それすり合うも多少の縁なんていう言葉がございまして、これは道で歩いていて、こう着ているもののそれとそれが触れ合う。これだけでも、その人と何かの縁があるからこそと言うそうでございまして、そう考えますと、こういった同人誌即売会なんてのは、もうね、しょっちゅう人とすれ違っても、それどころかこう体同士がぶつかり合うなんていうことがよくありますから、至るところでこの人との縁があるということになりますな。もっとも、こういうところに来るっていうのは、皆さん、こう、自分たちが好きなものが同じということで集まってますから、これは縁があるというものでございまして、一つの大きな縁日といったもんでございましょうな。また今回私どもの CD をお買い上げいただき、これを聞いていらっしゃるということは、やっぱりこれも何かのご縁ということでございまして、ぜひこれからもご贔屓を頂戴いただければと思います。これまでの作品も同人ショップで委託販売中でございますので、そちらも合わせてお買い求めいただければと思います。話の枕で CD の宣伝をする、これを俗に枕営業なんてことを申しまして、さてお話の方は霧の湖のほとり高魔館から始まります。ここにもどんな縁で集まったのかよくわからない人や妖怪、吸血鬼、その他いろいろ住んでおりまして、ちょっとどうしたの、昨夜最近元気がないみたいだけど。あら、パチュリ様、すみません、実はレミリアお嬢様のことで。あら、レミがどうかしたの？ええ、このところお嬢様のわがままが少し過ぎるような気がしております。そうかしらね。そうですよ、普段からいつも思いつきで物をおっしゃってるので、それには慣れておりますが、先日突然南の国で採れるバナナという果物が食べてみたいわとおっしゃったことがありましたでしょう。私早速探しましたけれども、南の国で育つものが幻想郷にあるかどうか分かりません。方々で探しまして、外の世界から白霊神社へ流れ着いたというバナナをやっと見つけましたけれども、またこの霊夢が私たちの足元を見まして、1億円なんという大層な金額を吹っかけてきまして、お嬢様はそれを聞いてあっさりとこう1億円を支払ってバナナを買われたんですが、そういえばそんなことがあったわね。あの時は残ったバナナをメイリンが持ち出そうとして大変なことになったっけ。それ以来、コマカの財政は火の車なんですよ。妖精メイドを何人か辞めさせたのですが、その分メイドたちの仕事の量は増えてしまうわけでしょ。妖精たちも仕事が大変だって言って長くいてくれなくなったんですよ。このところ妖精たちの間でこの館のことなんて呼んでるか知ってますか？コマカンじゃないんですよ、ブラック館と呼んでるそうで。
何なのよその呼び方は。
外の世界では仕事の多いところをこう呼んでるそうなんですよ。今では私がいなくなった妖精メイドの代わりを務めていますが、お嬢様にはもう少し館の主としての自覚を持ってほしいものですわ。
そうね、
確かにうちの図書館でもメイドの数が少なくなって少し困ってるのよ。
しょうがないわね、
ここは私がレミーの友人として一つ言ってあげるわ。ちょっとパチュリ様。
何よ。
別にその高魔館のやりくりのことは私の仕事でございますから、私は何とかいたしますし、別にそのパチュリ様に何か言ってほしいとこういうわけでは別にございませんのですが。
何だねあなたは。さっきと言ってることが違うじゃないの。
ここを辞めるとかそういう話じゃなくて。やめるだなんて、そんな、私はお嬢様に忠誠を誓いしているのですよ。お嬢様のためなら付き合いだって言ったんですから。
分かったわよ、そんな大きな声言わなくても。
どういうことなのよ。ですからパチリさん、私じれったいのです。
いや、じれったいのはこっちよ。何なの。
いや、ですからお嬢様は吸血鬼ですが、私は人間でしょ。当然一緒にいられる時間というものは限られております。それにこの先お嬢様が私に愛想を尽かして、私が高魔館を追い出されることになったら、一体誰がこのお嬢様のお世話をして差し上げるんでしょうか。それが心配で仕方ないのです。私がいなくなったら、 誰がお嬢様に紅茶を入れて差し上げるのですか。誰がお嬢様の日傘を差してあげるのですか。誰がお嬢様のお召し物を着替えて差し上げるのですか。誰がお嬢様のお体を洗って差し上げるのですか。誰がお嬢様の下着を。
ちょっとどうでもいいけど、昨夜あなたその鼻から忠誠心とやらが垂れているわよ。
あ、申し訳ございません。とにかくお嬢様が私のことをどう思っていらっしゃるのか、そのお嬢様のお気持ちが私ちっともわからないのです。
ああ、まあ昨夜がそのレミーの気持ちをわかろうなんて、まあ無理な話よ。だってあなたこの館に来てまだ十数年しか経っていないでしょ。私は100年近くレミーの友人やってるけども、レミーの気持ちなんてちっともわからないわ。もっとも私は別にわかろうなんていう気も起きないけど。
そんな、じゃあ私一体どうしたらいいんでしょう。
ねえ昨夜。
あら妹様、どうされたんですかこんな時間に。
あのね、昨夜にこの本を読んでほしいの。
あら、この絵本ですか。どれどれ。良い子のためのカリスマ絵本、パチュリーノーレッ
ジ。ああ、そういえばそんなものもあったわね。昔レミーがフラのためにと言って私に作らせたものよ。上層教育のためなんだって。
あら、妹様は難しい言葉を知っていらっしゃるのですね。それでは読んで差し上げますから、どうぞ妹様こちらへお座りください。孔子の白い馬。昔々中国という国がありました。
中国？中国ってあの梅林のこと？
いえ、梅林は中華風の妖怪であって中国というわけではございませんが、続きを読みますね。中国には孔子という偉い学者がおりました。この孔子は一頭の白い馬を飼っておりました。孔子はこの馬を大層可愛がり、出かけるときはいつもこの白い馬に乗っておりました。ところがある日のことです。孔子は別の馬に乗って出かけることになりました。孔子が出かけてしまうと、その白い馬のいる馬屋から火事が起こりました。これを見た孔子の家来たちは、大事なご愛馬にもしものことがあってはいけないと馬屋へ飛び込んで白い馬を引きずり出そうとしました。ところが馬は火を恐れて外へ出ようとしません。
火を恐れて出ないなんて私やパチュリーと同じだね。
あら妹様、それはどうしてです。
だってお日様が怖くて外へ出られないんでしょ。
いえ、太陽の火のことではございませんわ。これは火事の火のことでございます。火の勢いが強くなってまいりましたので、とうとう家来たちは諦めて馬屋から逃げ出してしまいました。そのため馬はそのまま火の中で焼け死んでしまいました。孔子が帰ってくると家来たちは地面に頭をすりつけこう言いました。申し訳ございません。実はお留守の間に馬屋から火を発しまして、ご愛馬の白馬が。とその言葉が言い終わるか言い終わらないうちに孔子がこう言いました。家来の者、皆怪我はなかったか。家来の者が、家来一同皆無事でございますと答えると、孔子は、そうか、それはよかった、と言って馬のことは何も尋ねませんでした。これを聞いた家来たちは、大切にしておられた馬のことより我々のことを心配してくださるなんて、なんといいご主人様だ。このご主人様のためなら一命を投げ打ってお使いしようと思いましたとさ。
変なの。だってその孔子っての馬の方が大事だったんでしょ。なんで人間の方を聞いたのかな。あ、そっか、人間が生き残ってた方がいざって時に食べちゃえるからだね。
いえいえ、少なくとも今人間は人間を食べたりしませんわ。むしろこの焼け死んだ馬の方を食べたのかもしれませんわね。
ねえねえ昨夜、次のお話も読んで。
はいはい。殿様とお皿。昔々日本の麹町というところに猿殿様がおりました。
へえ、面白いね。 猿が殿様だって。いえ、この場合は獣の猿のことではございません。名前が言えないので猿殿様と申しているのです。さあ、この殿様は大層瀬戸物が大好きだったそうでございます。瀬戸物ってティーカップとかのことですわ。あ、そしたらお姉様も瀬戸物が大好きよ。こないだ棚にあったティーカップを手に取って大事そうに見ていたわ。あれは私が降臨堂で買ってきたものですわね。店主が言うには外の世界ではもう見つからない珍しいものだそうでございますわ。ふーん、じゃあこの殿様もティーカップを大事にしてたってこと？いえ、ティーカップではないみたいですわね。中でも殿様のお気に入りは大きな大きなお皿で、奥様にこの皿は大切なものであるから大事に扱えと命令して大切にしまっておりました。そんなある日のこと、お客様が来たので殿様は2階に招いてこのお皿を見せ大層自慢をいたしました。お客様が帰ると奥様に皿をしまうように言いつけました。奥様は2階から皿を持って降りようといたしましたが、突然めまいがしたので奥様は足を滑らせて階段から落っこちてしまいました。その物音を聞いた殿様は2階から飛び出してきて、おい、どうした？瀬戸物は壊していないか？皿は大丈夫か？皿はどうしたか？皿は大丈夫か？皿は、皿は、皿、皿、皿、皿、皿、皿、皿、皿、皿、皿、皿、皿、皿、息もつかずに36遍おっしゃいました。奥様が皿は大丈夫でございますと答えると、そうか、大事なものだから気をつけてくれよと、これだけしか言いませんでした。次の日、奥様の姿が見えなくなったかと思うと、奥様の家の人がやってきてこう言いました。奥様とご離縁を願います。殿様がどういうことだと聞くと、殿様のところでは瀬戸物の皿のことばかり聞いて、大事な娘のことをこれっぽっちも聞いてくださらなかったそうでございますね。そういった不人情な家には大事な娘を置いておかれません。ご離縁をお願います。殿様は奥様と別れたくありませんでしたが、こんなことを言われても仕方がありません。泣く泣く離縁をしました。その後、町の人たちにこの噂が広まると、あの殿様は薄情な人だと言われるようになりました。殿様は新しい奥様をもらうこともできず、一人で寂しく一生を過ごしましたとさ。おしまい。いかがでしたか、妹様。
妹様？あら、妹様？
お休みになってしまわれたのね。まったく子供というものは罪がなくていいわね。
何を言ってるのよ。それより昨夜、レミの気持ちを知るいい方法を思いついたわ。
え、パチュリー様、それは本当ですか？
ええ、そのレミーの大事にしているティーカップ、転ぶか何かしてわざと割っちゃいなさいよ。
え、そんなことをしたらお嬢様がお怒りに。
そこよ。
え？
あなたがティーカップを割った時に、レミーがティーカップのことよりあなたの体を真っ先に尋ねたのならば、ああ、それは今まで通りにお使いなさい。もしティーカップの方を気にしているようだったら、まあ、それまでね、あなたをその程度しか見てないってことよ。うん、その方のことはちゃんと自分で考えた方がいいと思うわ。
あ、そうですね。でも大丈夫でしょうか。ちゃんと私のことを心配してくださるでしょうか。
それはやってみなきゃわからないわよ。
もっともあなたはレミを信じているんでしょ。
ええ、そうですね。さっきのその中国みたいに私の体を尋ねてくださればいいですが、もし猿殿様の方だったら、私は一体どうしたら。
あの、パチュリ様、できれば先へ行ってお嬢様にこう聞いてきてくださいませんか。これから昨夜があなたのティーカップを割っちゃうけど、昨夜のことを先に尋ねなさいって。それじゃ何もならないじゃないのよ。いいからやってみなさいよ。パチュリに背中を押されまして、昨夜の方は準備をいたします。お嬢様のティーカップをわざと棚の高いところへ移しまして落としやすくいたします。それからお嬢様の様子をしばらく伺っておりますと、
昨夜お茶を入れてちょうだい。
かしこまりました。
いつものでよろしいでしょうか。
うん、よろしく。
この間買ったティーカップに入れてちょうだいね。
はい、今お持ちいたします。
どうしたのよ、昨夜そんな背伸びをして。
またずいぶん高いところにしまったのね、あなたは。
そんな背伸びするくらいのところにどうしてしまったりするのよ。
あ、その椅子は危ないわよ。さっき私座ってみたらガタガタするんだから。
なんでそれで無理に取ろうとするのよ。あなた倒れたらどうするの。
え、そのティーカップ気に入ってるんだから落とさないでよね。
いい、絶対に落とさないでよ。振りじゃないんだからね、これは。
ほら倒れそうじゃない。
え、落とさないように気をつけてだ。
言わないこっちゃないわよ、まったく。椅子ごと倒れるなんて。
ほらしっかりしなさいよ。
怪我はない？
お嬢様、申し訳ございません。ティーカップを。
ああ、ティーカップは割れてしまったけど、あれは別に割れるものだから仕方がないわよ。
まったく、それにしてもあなた、自分の能力を使えばこんなことにならなくて済んだはずじゃない。
どうしたのよ。
なんか、体の具合でも悪いの？あ、お嬢様。私の身を案じてくださるのですね。やっぱり中国でした。
中国？なんだって今あの門番が出てくるのよ。
いえ、お嬢様、私の体のことが心配なのですか？
そりゃ当たり前よ。あなたにもしものことがあってみなさい。いざという時の非常食がなくなるじゃない。